市民グリーンクラブ北村昌司、波須橋の安全対策について問い、波須橋の架け替えは耐震性、ネットワーク形成、歩行者の安全対策等の面において優先順位が非常に高く、早期着手する必要があると考えるがどうか。都市整備局長、市内の都市計画道路において令和10年度までに新たに事業着手する路線を公表する都市計画道路整備プログラムは今年度の改定を予定しているが、素案に波須橋の事業着手は位置づけていない。しかしながら波須橋は令和4年度までに何らかの対策を講じる必要があり、既設の橋を補修し耐震補強とするのか、加えて南側歩道橋を設置する方法とするのか、または架け替えとするのかについて現在検討している。緑の架け橋、山崎健一、ゴミの減量、再資源化について。問い、雑紙保管袋を市報と一緒に全戸配布し、紙の資源化について意識醸成を図ってはどうか。経済環境局長、雑紙保管袋による啓発については平成30年度から始めた取り組みであり、これまで2万部作成し、市内への転入者に対し順次配布しているところである。一般家庭については次期一般廃棄物処理基本計画の策定後、計画目標や施策などを記載した新たな尼崎市家庭ごみ便利帳と合わせて全戸配布することを検討していく。尼崎市政の会、佐野剛、本市における拉致問題の啓発について。問い、拉致問題の啓発に関し今年度の取り組みの予定は。また12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間には市長以下職員が拉致問題啓発缶バッジをつけて、拉致問題は絶対に許さないという意思を示してはどうか。木野副市長、拉致問題への啓発の取り組みとして今年度アニメ恵み上映と合わせて特定失踪者家族による講演会の実施を予定している。広く市民を対象に実施するが、職員にも受講を促していきたい。また様々な啓発キャンペーンを実施する際にリボンやバッジの着用は有効な手段であることから、12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間におけるバッジ着用も含め活用していくよう町内に促していく。維新の会、西藤明子、本市の都市計画について。問い、大阪・関西万博と IR 誘致時の観光客を旧神戸製鋼所の桟橋を利用して夢島地区へ海上輸送することはどうか。都市整備局長、旧神戸製鋼所桟橋の利活用については県から21世紀の森中央緑地などの土地利用も含め地元や事業者の意見を聞きながら検討を進めると聞いている。また大阪・関西万博開催決定と IR 誘致が本格化する中、港湾物流の関係団体から国・県・市に対し、この桟橋を観光客の輸送基地として利活用できないかといった要望書が提出されたところである。市としても観光客の輸送基地としての利用も含め桟橋の有効な利活用に向け県に働きかけていきたい。尼崎市政の会、小西一夫、健康寿命の延伸に向けた取り組みについて。問い、武庫川河川敷の移動式仮設トイレに手すりを順次設置し、市内のトイレの手すり設置率を 100% にする考えはないか。都市整備局長、武庫川河川敷緑地をはじめとした本市の河川敷公園に設置している移動式トイレは全部で17基あるが、現在手すりを設置済みのトイレは武庫川河川敷の1基のみである。残りの16基についても順次対応することとしている。行財政、市民グリーンクラブ宮城綾、平成30年度監査結果について。問い、平成30年度の監査結果報告を読んで市長はどのように思ったか。市長、今回の監査報告では さまざまな視点からヘルスアップ尼崎戦略事業における課題について指摘されたが、とりわけ組織マネジメント面の課題について重く受け止めた。今年度からヘルスアップ尼崎戦略事業の所管を保健部に一本化し、今回の監査における幅広い指摘事項も踏まえ、主事の見直しを進めている。市の事業推進にあたっては、日頃から法令等の趣旨を十分に理解し、合理的かつ適切な事務処理に努めるのはもちろん、引き続きヘルスアップ尼崎戦略推進会議を活用し、各事業の評価・検証・再構築などに鋭意取り組んでいく。